皆様こんにちは。英語とっておきの教材というお話をいたします。まず2つ英語の教材をご紹介いたします。米山明日香さんという方が書かれた本で、1冊目が英語発音記号の鬼50個というものです。2冊目は英語リスニングの鬼100則というものです。則というのは法則の則ですね、を書きます。明日香出版から出版されています。まずこの本は素晴らしい本ですので、ぜひ皆さんに手に取っていただきたいなと心から思います。で、よくですね、親御さんにも聞かれるんですね。先生、英語はどうしたらいいでしょうかっていう。それは小学校の英語が必修化される前から、よく小学生のお子さんをお持ちのご両親様からお尋ねが多いんですね。で、今はもっと増えました。で、もちろん大学受験で英語が全然ダメですっていうような人のご相談にも乗った時に、何が大事なんですか、何をすればいいんですかっていうことなんですね。で、その時にこのことを分かっていることが大事だよというお話をします。それは英語学習において何を置いても発音記号を知っていること。例えばですね、辞書の発音記号を読んで、発音記号だけでその正しい発音をできることっていうことなんですね。この能力を持っているっていうことが、もう何を置いても大事なことなんですね。だから入門の段階でもしこれを身につけさせれば、極めて効率よく英語は習得することができます。逆に、このことをないがしろにすると、英語というのはいくらやってもできるようになりません。でね、これ強く思うことがあって、実はですね、米山先生の英語発音記号の50項の序文というのが大変素晴らしくて、ぜひ皆さんにもお読みいただきたいんですが、少し読ませていただくと、このように書かれています。発音記号の他に英語の発音を学習する音声や映像などが簡単に利用可能になったため、発音記号を使わなくても発音学習ができると思っていることも要因の一つでしょう。確かに電子辞書には音声もついていますし、ネットで発音が聞けるものも増えて便利な時代になりました。一方で発音記号をマスターするには一定の時間がかかるというデメリットがありますっていうことなんですね。しかし本当に発音記号を学習しなくてよいのでしょうかって思うんです。でね、私今の学生さんたちいっぱいお預かりするときに、本当に発音が良くないんですよね。発音が良くないんですよ。で、自分では発音がいいと思ってる人もいるんだけれど、発音が良くないんです。それからもう一つは、子供たちに発音記号を学校で習ったことがありますかっていう伺うと、誰一人習ったっていう人がいません。だから学校教育では一切教えないんですね。話はずれますが、私は学校教育の最大の問題っていうのは、もちろん根本的な倫理に問題があるのかもしれませんが、しかしながら基礎基本を教えないっていうことなんですよ。基礎基本を教えて身につけさせるのが学校の最大、最重要な役割だと思うんですが、その基礎基本を教えないし、またその基礎基本の大事さを知っている人、あるいはそれを教える能力、あるいは基礎基本を教えるっていうのは、実はものすごく高い学力なり能力がいるので、そういう人が先生の中に少ないっていうことだと思うんですね。これが最大の問題だと思っています。で、それがもろに英語に出てるんですね。もろにそれが英語に出てるんですよ。だから英語ではまずとにかく辞書を見て、一つの言い方ですけどね、辞書の発音記号を見て、その発音ができることなんですね。ですが、本当にこれだけ音声教材が満ち満ちているにもかかわらず、本当に発音が下手です。良くないです。だから当然リスニングもできないです。で、他のいろんな学習に実は支障が出てきます。この発音と、発音が自由にできる、正確にできるということと、要は語学学習っていうのはある種イコールに近いんですね。ほぼイコールだと思っていいと思います。発音が正確にできる、もっと言うと、もっと限定して言うと、辞書の発音記号を見て正確な発音できるイコール、もう英語ができると言っていいくらい大事なことなんですね。そのくらい思ってくださっていいと思うんです。でね、引き続いてですね、このように米山先生書かれているんですね。生徒、学習が発音記号を学ばなくなって何が起きたかというと、正しい発音を軽視する風潮です。学生は英語風に英語を読むことが多くなり、適当に英語を読む学生が増えました。例えばアクセントの位置を適当に置く発音が多く見られるようになりました。ということなんですね。全く同感です。もう全く同感ですね。 ええ、まあ、米山先生は青山学院で教えてらっしゃるんで、大学でもそうでしょうし、まあ、私もそう思います。本当にその、思います。で、発音そのものを軽視するってことなんですよね。で、発音がいかに大事かっていうことを、どうも分かっていないように思うんですね。で、ここはですね、もう本当に何て言うか同感ですね。全くその通りに思います。で、ぜひですね、大事なことは、まずは、発音大事だよと思って、じゃあどうすればいいかっていうと、もう今はこの米山先生の本があるので、これを手に取って勉強してくださればいいと思います。まあ当然ですが、別にこの飛鳥出版なり、米山先生に何ら、利害関係ありませんので、ただいい本だと思うから進めてるんですね。で、まあうちの塾生にも全員持たせています。全員持っています。で、それでも発音をやらすんですね。これ、まあ、本当に、重要ですね。で、実は、手間かかることはかかるんだけど、でもね、そうは言っても、毎日ね、例えば10分なり15分なり、しっかり時間をとって教えていけば、どんどん良くなってきますよね。どんどん上手くなってきます。習得可能です。ただもちろん1日2日では無理ですが、半年1年と毎日15分ぐらいをやっていくと、ほぼ、完璧に身につくことができます。そうすると、もう、非常に高速度で、英語の成績は、上がってきますし、英語の成績どころか、やはりきちんとした英語ですね、を使えるようになっていきます。ですので、ぜひこれね、一番近道ですから、皆さんやんないので、なかなかわからないので残念なんですが、で、正しいことをやってる人が少ないので、いつの時代もそうですね、残念ながらね、正しいことをやる人は非常に少ないですよね。で、正しいことを言う人も少ないですよね。で、もっと言いますとね、こういうことは地道にやらないと、本当になんていうんですかね、どんなに素晴らしいね、講義を受けても、あるいは留学しても、本当に力はつかないので、本当にもう惨めなくらい力がつきませんので、これはもうそうなります。で、そうそう、もう一つね、これね、やはり英語の発音っていうのは、確かに指導者に指導を受けた方がいいんです、指導できる人に。ですから、いろんなところで、発音っていうことにこうフォーカスすると、きちんとした人がいるので、ぜひその人に指導を受けたらいいと思います。いいと思います。で、もしそれ見当たらなければ、ぜひ私のところに来てください。そういう点でも、しっかりと鍛えます。はい。で、しっかり鍛えると同時に、私が心がけているのは、外国語に対する姿勢ね。なんで外国語をやるんだよってことね。っていうことなんですね。そこをしっかり教えるってことが、実は発音を通して教えるってことが実は大事なんですね。で、人間の歴史とか日本の歴史とか、っていうことを踏まえた上で英語を教えていくってことですね。それがもう実は一番大事なことですね。その時になんで英語を勉強しなきゃいけないのか、そもそもなんで学問をしなくちゃいけないのかっていうことが、分かってきますし、分かってくるとどういうふうに学問をやっていくのがいいのかっていうことが自然に分かってきますね。で、じゃあ自分の中でじゃあそれを学んで、じゃあどうやって生きていくかってことがだんだん自分の中で育っていくんですね。まさにそれが教育なんですね。だから発音を一つ持ってみてもね、これ、まあ、術と道っていう話がありまして、まあ、松本道弘先生って方が、英語の大家なんですが、その方が、術と道っていうことをおっしゃってたんだけど、英語は道だよっていうことね。だから、もちろん術としての英語もあるけど、道としての英語もあるってことね。つまり、道としての英語ってあるってことは、そういうことですよ。つまり、自分はいかに生きていくかってことね。それを、だから、英語を通して学んでいく、あるいは数学を通して学んでいくってことですね。だから数学も道ですよ。学問というのは道なんです。だからそれを通して自分が何を学び、そして何を成していくかってことですね。そのことをだからそれを通して教えていかなきゃいけない。教えるのが指導者ですよね。だからさっきね、学校教育で基礎基本が教えられてないって言ったのは、こういうテクニカルなことももちろんテクニカルなことですらも教えられてないんだけど、それが問題なんだけど、でもね、なんで学問をやらなきゃいけないのかっていうことをきちんと教えるってことね。つまり道ですよ。道としての学問ね。で、それを教えないってことね。それを教えないってことは、実はほぼ教育機関としての意味がないってことですよね。だから、私はそれを思っているので、常にその道ですね。道としての数学だし、道としての物理だし、道としての科学だし、道としての古典文法だし、道としての英文法ですね。道としての英語発音だし、道としての英語ですよ。そういうことを教えるということですね。我々が多分他の文化に圧倒して優れているのは、このいろんな言い方があるけど、道という概念を知っているからですね。道ですよ。これを知っているからです。で、これは多分日本人ならば、この道だと、この道と術と違うんだよということね、全く違うもんで、道を歩まなきゃいけないということを言ったら、それだけで多分わかるんですよ。これが日本人ですね。で、日本文化です。日本文化の中に生きている素晴らしい美点だと思います。素晴らしい点ですね。 もし皆様のお力になれればと思います。ありがとうございました。